南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、偈義抄の76ページ、76ページのところの一つ法華宗は能書ともに一門普通の愚人の上にというところね。はい、一緒に読みますね。一つ法華宗は能書ともに一門普通の愚人の上に建立あるがゆえに地蔵観音弥陀薬師等の諸仏菩薩を格拝するときは心が数多たになりて法華経の心が取られざるゆえに諸仏菩薩を信ずることを固く戒めて妙法蓮華経の一方を即身成仏の法祖と真を一乗に取らせられるなり真を一方に取り定むるときは諸仏諸子諸位法なりと釈して妙法蓮華経は諸仏如来の師匠なるゆえに樹寺の人は自ら諸仏如来の内証に相かなうなりされば四冠法等本には我即喚起諸仏薬念と解けり云々本宗は師も弟子も法も行者も愚鈍のものを標準として建立している宗門でありますから地蔵菩薩観音菩薩阿弥陀如来薬師仏等の菩薩方や仏様方を拝むと信心が数多たになって正しく法華経を信ずることができません。法華経の信心は不住余興一下でなければなりませんから、それゆえに他の諸仏菩薩を信ずることを固く禁止し、ただ即身成仏は妙法蓮華経の他にないから、この妙法蓮華経を一心に信心せしめるのであります。心を純一無造にして妙法蓮華経を信ずるときは、諸仏の師とするところはいわゆる法なりと涅槃経に説かれていますが、これを解釈すれば妙法蓮華経は仏様方の師匠となりますので、妙法蓮華経を余念なく信受する人は、自念と仏様方の心の内と一致するのであります。故に法華経の法等本第十一に、この経は保ちがたし、もししばらくも保つ者は、我はすなわち歓喜すもろもろの仏も同様でありますと説かれてある通りであります。ね、最初に言っておきますけど、この今日読んだところはこれ非常に重要なこのところであります。 信仰の上にもいても、一切のこの宗教の中においても日蓮召集の信仰の上においても非常に重要なこのことがこの書かれてあるということなんですね。この今月の2月はですね、3日が節分会で、それから16日がですね大聖人様の誕生会ということで、ちょっとお参りのことがお参りの件数がありますけれども、それぞれの意義を踏まえてですね、自分のこの予定を立ててお参りをしてその意義に触れてもらいたいというふうに思います。それから今のこの読んだ話とはちょっと違うんですけども、この間ニュースをこの見てましたらですね、結構田舎の方のこのお寺がですね、その何宗とかいうことは書いてませんでしたけど、言ってませんでしたけど、みんなこう若い人がですね、この都会にこの出てしまって、それでこの U ターンして帰ってくる人っていうのはもうこのほとんどこのいないのでですね、それでも田舎にあるそのもともとこの親がこの住んでたこの地域のこのお寺のですね、その檀家だっていうことの関係っていうのがあるので、そこにこのあるお墓をですね、その都会に墓を求めて引っ越してですね、それでもう自分たちも年を取っていくので、その田舎にそのわざわざ帰ってお参りするということができないので、まあ、お参りできるところにそのお墓をこの、まあ、引っ越して、まあ、この建立して、それで、そのできるだけそのお参りするようにしたいということで、その田舎のお寺に行ってですね、でその旨をこの伝えるとですね、そうするとじゃあお墓をこの引っ越しさせるということであれば、その離檀金というのをこの出してくれというふうにこの請求されたと。そのニュースでは125万円とかいうふうにこの言ってまして、それでその一生懸命この話し合ったら最終的には50万円にしてくれたというようなこの話なんですけども、そういうその離檀金ということがこのその必要なのかどうなのかという、まあそのアナウンサーの人もですね、そのコメンテーターの人も仏教のことを詳しくないですので、その世間の常識の上でしか話がこの運ばないんですけども、深くなんないんですけども、そういうそんなことがこのそのあり得るんだろうかというようなその話をこのしてました。まあどのぐらいの件数がそうあるのか分かんないんですけども、まあ実際に今その田舎のお寺でその潰れていくこのお寺っていうのが非常に多いということですよね。信者さんが減るっていうよりも、その田舎自身の人がその いなくなってしまうわけですので、お寺自身ももう成り立たないというようなこの状況になってるわけですね。じゃあ日蓮召集から行ってこういうことがあるかというと、それは全然ありませんね。離檀禁なんていうことは全くありません。都会にお墓を引っ越してまで供養したいということはとってもこのありがたいことだし、その尊いことだというふうに感じますから、引っ越しをされる、亡くなられましたけど大畑さんとかそういう方々も娘さん、お子さんの世話になるために、一人で暮らすということがもうできないということで、その引き取られて 行ったわけですけども、そこで亡くなられたんですけども、そういう そういうふうにして老後を最後して、それで向こうのお寺にその所属して、それでもこの新人をこの続けていくという時にはですね、その転書というか添え書きで、大畑さんなら大畑さんをよろしくお願いしますということで、向こうのお寺にこのお願いをして、それで向こうでもこの新人をこの貫いていってもらえるように、新人を中心にその考える、ここの信者さんの数が減ってしまうというようなその問題じゃなくて、この大聖人の信仰をどこにあってもこのしてってもらうというふうに、まあ、この考えるわけですよね。で、この離檀金が何で必要かって言ったら、そのお寺の言い分がそのニュースの中で言われてたんですけども、そのあんたらがお墓を守ったり掃除をしたりしない分、その私がずっと毎日そのお墓のこの掃除や管理をしてきたんだと。それからあんたらは知らないかもわかんないけども、その亡くなった先祖の法事をその私はそのやってあげてきたんだと。だからそんだけの金額がこの必要なんだと言うんですね。で、私は例えば皆さん方のお家で亡くなった人のその供養をこのお寺の過去帳にお載せして、その命日ごとにその供養はしてます。で、それは生前その方々がその信仰というものを貫かれたということに対して、私自身の務めとしてそれはしますけども、皆さん方が法事をするということと私が供養するということはこれ別問題です。だから私が今日はこの人の南海期だなというふうに思って南海期追善供養って供養しても、皆さん方がその忘れてたり皆さん方がする気がないんだったら、それは何も皆さん方に私はあんた方がそのサボってても私はしてたんだからっていうようなことは一切ありませんし、皆さん方の供養の心と私自身が抱く供養の心はこれは別問題です。住職やってくれてるから私はしなくていいっていうような問題ではないわけですよね。だから私は陰ながらやってたから、こんだけのものを皆さん方に請求するその権利があるというようなことは何も生じないということになりますよね。だからそういう意味でそのこの法を中心にすれば、別にその画伝飲水でそのここはこんなに良心的だということを言ってるわけじゃなくて、その信仰法を中心にすれば当然そういうこの姿になってくると。自分のところの経営とか運営とか生活とか自分が生きていくそのお金が必要だと、霞を食って生きてるわけじゃないんだという自分自身の権利を中心にすれば、当然こういうこの離檀金と、つまりどこへ行っても信仰を貫いて信仰をして亡くなった個人のこの追善供養をしていただければありがたいというふうに考えれば、こういう離檀金というようなそういう考え方というものはその出てくるはずがないということなんですね。新人の絆は非常に太いその絆ですけれども、信ずるという心がなくなったらこれほど脆いものはありません。もう本当に露のようなこのものですよね。ですから本当に太いその絆として縁として考えるか、また何も私はそんなことは考えませんというふうに朝露のようなその儚いその脆いものとして考えるかということは、これは信者さんもこの僧侶もですね、このお互いにその気をつけなきゃいけない、また心がけなきゃいけないその点ではなかろうかと というふうにこの思うわけですよね。で、田舎でそのやっていけないお寺はですね、ほとんどそのお坊さん自身もそのお寺をもう捨てたような形で、その都会にその都会に出たその人を追いかけて、都会にその分院みたいのを作って、それでも法事やその組織にこのなんていうんですか、このへばりついてそのやっていくような、そういうシステムにしているお寺もこのあるそうです。東京にも分院がある、大阪にも分院があるというような形で、そのマンションの一角に何々寺分院っていうふうにやって、そのこの出かけて、もう強制的に南海家の法事だからっていうふうに、この自分の方からこの迫ってこのやっていくっていうところもあるらしいですけども、だけどもそのこの日蓮大聖人の信仰っていうのは、今こうやって皆さん方がお参りしているように、法事や葬式ももちろん大事ですけども、その普段の生活の中で日蓮大聖人様の教えを求めて学んで、そして自分たちがこの日々この大聖人様の教えというものにかなったその生き方をするということがどういうことなのかということを、それをこの求めてこの努めていくということが信仰の一番のこの中心、その根本ということなんですね。で、その上で法事をする、葬式をするということのその大切さというものがそこに生じるんだということでありますので、この世間のですね、そういうようなこの、まあ、会社のような商売のような、そういうこの状況にその悩んでいる人もそのいると思うんですけども、それはどちらもその信仰の本筋からその外れてしまっている、そういうところでそのいろんなそういう社会問題がその起きてるんじゃないかなというふうにその感じたんですよね。まあ、突然そういう、まあ、ニュースを見ましたので、そのお話をですね、最初に、皆さん方に、お話をさせていただいたわけであります。さて、今読んだところですね、法華宗は能書ともに一門普通の愚人の上に建立あるがゆえにということで、仏法というのはですね、能家というのと諸家というのとで、この四条というものが一応この目安としてこの分かれているんですね。で、簡単に言うと能家というのはその先生役ですね、から諸家というのは生徒役ということになります。法を教える側と教えられる側、これが能家と諸家というふうに、もう今普通の生活の中で使わない言葉ですけども、仏教に昔から伝わっているところの言葉として、能家諸家、先生と生徒ということですよね。で、ここに書いてあるところの法華宗は能書ともにっていうのは、能家と諸家を省略して能書、家を省略して能書というふうに縮めてこの表現しているわけですね。で、先生役の人ももともとは生徒だったんだ。最初から生まれた時から先生っていう人はいないわけですよね。生徒がこの成長して、ああ自分も先生になりたいなというふうにその考えて一生懸命勉強して、その人に教えられる側にこのなっていくということになりますよね。だから能家も諸家もともに一門普通の、一門普通というのは この世の中のことを全部知ってる人は誰もいないと、完全な人は誰もいないということですね。どんなに賢い人でもですね、はぁ、そんなこと知らなかったわというようなことがですね、そのあったりするわけです。ですね。前向田邦子っていうね、このテレビのこの脚本家の方が、まあ、非常に有名な人ですよね。今でも向田邦子の小説とかドラマとかテレビでこのその原作でやってるのがありますよね。あの人はね、小さい時にね、その工場の月ね、春功労の花の縁ね、あれでね、この巡る杯ってありますよね。巡る杯っていうのは、この武士がこれから戦うぞっていう時に、この何ていうんですか、杯をね、回し酒このするわけだね。この何ていうんですか、団結力をこの高めようということで、この順番に、今なんかこの何ていうんですか、肝炎だとか、エイズだとかいうのがあって、その変昔は法事なんか行くとね、もうめちゃくちゃね、この私の杯を受けてくださいとか言って、これやったらこうね、また飲みかけのがこれちょろっとね、そこの方にあるのに、なんか汚いなと思いながら、まあ、その飲まないわけにいかないから、同じ杯で飲んでましたけど、最近はないね。あんまりもうその直にご返杯っていうようなことはなくて、ちゃんとお互いに杯持ち合って継ぎ合うことはあっても、同じ杯っていうのは昔の人は何ともばい菌のことは考えてなかったんでしょうけど、今ね、なんていうんですか、肝炎だとか、なんていうんですか、最近ノロウイルスまで出てるからね、危なくてしょうがないんですけど、あれをね、この昔の人は当たり前にこうやってたんですね。で、巡る杯と。で、巡る杯っていうのを小さい時に大人が歌ってるのを聞いて、なんで杯が眠っちゃうんだろうと。と、眠る杯って聞こえたんだね、向田さんはね。ずっと大人になるまで、その眠る杯だと思ってたんですね。ほんで、なんて眠る、杯は眠っちゃうんだろうってずっと思ってて、それである時、あれ、巡る杯だって人に教えてもらって、はぁ、巡る杯なんだ。杯は眠んないんだと、その時、大人になって初めて気づいたっていうんですよね。だからそういうことありますよね。小さい時に思い込んで、この島って、大人になってから、へえ、そうだったのっていうようなことがありますけれども、みんなそういうものを持ってるって言うんですね。もう自分はもう何でも知ってるように思ってても、知らないことだらけだということなんですよね。だから先生役になってる人も、もちろん生徒の役になってる人もですね、知識の量は違うかもわかんないけど、世の中のことを全部この知ってるわけじゃないんだということなんですね。だから基本的にみんな末法の荒ぼんぶなんだと。もう本当にその卑しくて迷いを持っていて、それでそのなんていうんですかな、この弱くてずるくてっていうような、そういう命というものを基本的に持った、そういう末法の荒ぼんぶで、そして元本の無明と言われる、分かっちゃいるけどやめられないというような、もう注意された時はできるんだけども、次の時にはもう忘れてるというようなことを、この繰り返す、そういうような愚鈍のものを標準として建立しているところの、この教えが日蓮大聖人様の教えなんだと。つまりこの世の中で凡夫でないものはいないんだと。この世の中に仏っていうものはいないんだと。みんな凡夫なんだと。 いうところを基盤にして、そこを出発にして、その立てられている教えというものがこの南無妙法蓮華経の教えなんだということなんですね。だからそういう人間が地蔵菩薩、観音菩薩、阿弥陀如来、薬師仏等の菩薩方や仏様を拝んでも、その仏様や菩薩のその根本、その中身が南無妙法蓮華経だっていうことが凡夫にはわからないんです。だから阿弥陀如来さん、大日如来さん、よろしくお願いしますっていうふうに、守ってください、救ってください、助けてくださいっていうふうに、私は何にもできませんからお願いしますっていうふうに、ただおすがりする、お願いする、そういうことを信仰だと思い込んでしまう。どんだけお釈迦さんを拝んでも、そのお釈迦さんの中身が南無妙法蓮華経だということは誰にもわからない。だから末法はまっすぐに南無妙法蓮華経を拝むっていう信心じゃなきゃいけないんだと。お釈迦さんを拝んで中身の南無妙法蓮華経に気づける人は誰もいないと。だからまっすぐ南無妙法蓮華経を信心の根本として、南無妙法蓮華経を根本にすれば、南無妙法蓮華経に気づきませんでしたという人は誰もいないでしょうということなんです。だけど南無妙法蓮華経って唱えながら、南無妙法蓮華経は減税利益の、病気が治る、お金が儲かる、自分が幸せになるために、南無妙法蓮華経っていうものを呪文のように唱えるんだというふうに思い込んでるような、創価学会のような、そういう人間も出てきてしまうんです。南無妙法蓮華経を唱えるっていうのは自分の仏性、南無妙法蓮華経の仏の命っていうものが備わってるんだということに目覚めること、気づくこと、そのことのために南無妙法蓮華経を唱えるんだっていうのが本来本当の姿なのに、南無妙法蓮華経は人はどうでもいいけども、自分が幸せになりたいっていうために南無妙法蓮華経を唱えると効果があるんだよねっていうような、そういう間違った南無妙法蓮華経の方向に行ってしまう人間もいるんだということなんですね。この南無妙法蓮華経、仏の命の南無妙法蓮華経、お釈迦さんを拝んでも誰も気づかない、大日如来を拝んでも、阿弥陀如来を拝んでも、薬師如来を拝んでも、地蔵を拝んでも、観音を拝んでも、この仏の命である南無妙法蓮華経に気づかない。だから大聖人様は、そういうものを信ずる、そういうものを拝むということをやめなさい。末法のアラボンブは、元本の無明を持っている史上は、まっすぐに南無妙法蓮華経の法を信心の根本にしなさい。さっき言った創価学会のように、南無妙法蓮華経を唱えてても道から外れる人間がいるんだ。悲しいからね。だから南無妙法蓮華経の仏の命というものを忘れないために、見失わないためにね、そのことを感じるために南無妙法蓮華経を唱えていかなきゃいけない。法華経の信心は不住余興一下でなければならないですね。法華経の比喩本の第3に不住余興一下、この南無妙法蓮華経の信心はたった一行でも他の教えというものに心を奪われてはならないんだと、心を動かしてはならないんだと、南無妙法蓮華経一途で行かなきゃいけないんだと。だから他の諸仏菩薩を拝むということは間違った道というものを得てしまうから、南無妙法蓮華経から離れて離れて離れていくだけの道だから、南無妙法蓮華経以外の仏や菩薩を拝むということをしてはならないということなんですね。いつも申し上げるように、 法華経は全部で28本あって、前半の釈門は、前半の釈門はお釈迦さんが中心、釈尊が主人公です。本門は南無法蓮華経のお題目が主人公です、中心です。お釈迦さんが中心だということは、お釈迦さんが生きてた時代のことを書いてます。本門はお釈迦さんが、お釈迦さんが生きているにもかかわらず、お釈迦さんは私が死んだら、私が死んだら、私が死んだらって、私が死んだ後のことを書いてます。私が死んだ後は南無法蓮華経の題目を中心にするんですよっていうことをお釈迦さん自身が書いてるんですね。だからお釈迦さんを本尊にする人たちは、お釈迦さんが生きていた時代とそのまんま信仰していきたいというふうに考えてます。だから法華経の中でも釈門止まりです。釈門止まり、本門はお釈迦さん自身が自分じゃないよ、南無法蓮華経だよというふうに説いてる。だから大聖人様はお釈迦さんの言葉通り、南無法蓮華経を中心にしなきゃいけない、南無法蓮華経を中心にしなきゃいけないということは、お釈迦さんを中心にしちゃいけないということです。お釈迦さんを中心にしちゃいけないということは、大日如来も阿弥陀如来も薬師も観音も中心にしちゃいけないということなんです。仏としてはお釈迦さん以下なんだから、みんなね。だからここで法を中心にするか仏を中心にするかの信心が分かれる。今の世間の人たちはみんな仏を本尊にするということが信仰だと思い込んでるんです。大聖人様だけが法を中心にした信仰をしなきゃいけないということなんです。皆さん方がずっと見渡しても、世間の信仰は阿弥陀如来や観音や薬師如来や大日如来を本尊にして拝む、金ピカの本尊にして拝む、私たちだけが南無法蓮華経のこのご本尊様に南無法蓮華経って唱える、法を中心にしたこの信心ね。だから大聖人様の信じ教えだけなんです、法を中心にする信仰ってのは。この法が仏の中身なんです。だから私たちは南無法蓮華経と大日如来や阿弥陀如来と喧嘩してるわけじゃなくてね、大日如来や阿弥陀如来やお釈迦さんの中身が南無法蓮華経だから、私たちはバカだから、中身を直接信仰してなか、いかなかったら何の信仰してるのか分かんなくなっちゃうんです。だから南無法蓮華経の信心が大事なんだよということを大聖人様が教えてくれているわけなんですね。これが日蓮召集の教えなんです。ものすごい簡単な、ものすごいシンプルな教えなんです。だけどなかなか世間の人は分かってくれないね。分かってくれない。分かってくれないけども、私たちが伝えていく、分かってくれない中を伝えていくということが、末法の私たちの修行だよと。ね。辛いこともあると思うけど、人からそれだけのことで憎まれることもあるかもわかんないけど、それが修行なんだと。その修行が成仏にこのつながるんだということなんです。ただ阿弥陀如来や大日如来やお祭りやそういうクリスマスやそういうものに参加しちゃいけないっていう禁止事項として皆さん方にそのことを強要してるんじゃなくて、こうこうこういう理由だからそれをやっちゃいけないんだよということなんですね。だからこれはね、難しいことじゃないね。だいたい中学生ぐらいの頭があればね、誰でもわかることなんです。 私は大学行ってないから大学行かなくたって分かる、こんなことは誰だって分かる、誰だって分かることなんだね。説明をすればいろいろ難しいことあるかも分かんないけども、この根本、この基本、それが私たちの信仰なんだ。だから今日読んだところは非常に重要なんです。まあ今までも皆さん方に何遍も同じ話をしてきてますからね、重要だ重要だって何遍も聞くと、そんな重要じゃないんじゃないかな、何遍も聞いてるからと思うか分かんないけども、重要なんです。何遍も聞いてるから重要なんです。だからこういう信心を下ろして、そしてこういう信心をみんなにこの伝えていく、子供や孫や縁する友達や知人やそういう人たちにこの伝えていくね、どんだけその人が聞く気がなくてもそのことを言い続けていく、いつでもどこでも誰にでもこの伝えていくということがこの私たちの使命であり責任なんだということ、それをこの今日読んだところからですね、その感じてもらいたいというふうに思うんですね。